FM Fuji 78.6. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律のお話や弁護士さんの仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。さあ今日は中川義晴弁護士にお越しいただきました。中川先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
中川先生もこのコーナーおなじみですが。
そうですね、4回目とかですか。
ありがとうございます。季節的には歓迎会にお花見にと宴会も多いシーズンですよね。中川先生お酒はどうですか、飲まれます？
そうですね、うん、家ではほぼ飲まないんですけども、まあ、一度外で飲み始めるとですね、結構な量飲んじゃうんですよ。
エンジンかかっちゃうとみたいな。
そうですね、もう。
どういったお酒がお好きなんですか？
まあ、基本的にはずっとビール飲んでてですね、うん、まあ、二次会以降もこう黒ビールにちょっと変えたりしながらずっとビールを飲んじゃうんですけども、まあ、一番太るやつって。
分かっちゃいるけど、しかもこれからのシーズンもねさらに美味しくなりますからね。でこう盛り上がってきちゃうと食べ過ぎて飲み過ぎてしまいますが、体調管理だったり健康を気にしていることって何かあったりします？まあ、
なるべく歩くことを意識してるんですけども、はい、まあ、今月7日に人間ドック受けたんですけども、うんうん、あの体脂肪率がですね、前回からもう急上昇していて、もうグラフで推移 が壁崖のようにこう上がっててですね、
ギュンと上に、
ね、もう軽度肥満の判定を受けたので、うん、まあ、ちょっと団長の思いでビール控えようかなと思いながら、
すごくシュッと中川先生されてるからちょっと意外です。
いやこれもう見せかけだ、
うん、まあね、美味しい飲み物、美味しい食べ物をいただきたい、でも健康でいたいっていうのが人間の心理だと思うんですが、そうですね、今週のコピットーク、中川先生どんなテーマでしょうか？
そうですね、この健康が気になる季節ということで、うん、まあ、健康の維持改善でやっぱ皆様が思い浮かべるのがサプリメントだと思うので、うん、はい、まあ、それを切り口にお話ししたいと思います。うん、あの、皆さん、あの機能性表示食品って知ってますか？
あのサプリメントでもありますし、食べ物、まあ、例えば野菜ジュースとか、スイーツとかいろんな食品に最近はこの機能性表示食品って書かれてますよね。
そうですね、
これってどういった制度なんですか？
そうですね、あのこれはですね、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの、まあ、必要事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、まあ、例えばこういった成分に体脂肪を減らす機能があると報告されてますよですとか、うん、まあ、そういった機能性を商品に表示することができるっていう制度ですね。うん、まあ、ただ消費者としては、まあ、そういった表示の受け取り方には私は注意が必要なんだと思ってます。
その注意した方がいい点ってどんなふうに注意が必要なんですか？
はい、まずですね、あの機能性表示食品は、まあ、その安全性機能性について、まあ、消費者庁長官の個別審査を受けて、まあ、許可されているっていう立て付けにはなってないんですよね。
はい、
なのであくまで事業者の責任において、その事業者の責任の表示でしかなくてですね、まあ、国が個別に審査して、まあ、安全性確かめてるとか、うんうん、まあ、そういったことではなくて、まあ、特定保険用食品とは似て非なる制度だということを知っておく必要があります。でまたもう一つの点としては、まあ、機能性表示食品として販売されている中には、まあ、例えばこれだけ飲めば体脂肪減りますよ、うん、みたいなことですね、まあ、消費者に誤認させる恐れのあるパッケージが正直あります。ですので、まあ、そういったいわゆる、まあ、有料誤認表示っていう呼ばれる商品なんですけど、まあ、そういったものが市場にもやっぱり溢れてるとまでは言いませんけどもありますので、うん、まあ、特にサプリ上の商品なんかは、まあ、パッケージをちゃんと隅々まで読んでから、まあ、購入を判断してもらいたいっていうのが注意点ですね。
そうなんですね、てっきりその審査的なものを受けてるものが全てそうなのかなと思っていたので、届け出れば OK っていうのがこの機能性表示食品だったりもするっていう、
まあ、少なくとも許可されてっていう立て付けになってないですね。
うん、うん、この機能性表示食品以外にサプリメント関係もいろいろあると思うんですけど、注意が必要な消費者問題ってどういったことがありますか？
やっぱりよくあるのは定期購入に関する問題なんですね。はい、まあ、例えば1回だけの注文だと思ったら最低3回以上定期購入する契約だったというものなんですけども、うん、まあ、この中には詐欺的に定期購入に誘導しているパターンもあれば、まあ、消費者が見落としてしまったっていうパターンも当然あるんですけども、まあ、いずれにしても注文画面は最後まで必ず見ていただいて、あとは最終確認画面っていう部分はですね、まあ、スマホとかでスクリーンショットを必ず撮るっていうのをですね、うんうん、習慣化していただけると、まあ、万が一詐欺的な定期商法に、ね、引っかかってしまっても、まあ、救済される可能性が出てくるので、まあ、ぜひやってもらいたいですね。
もう証拠としてちゃんとその写真を残しておく。
そうです。
あと難しく書いてあったり、ね、文字がバーっとあったりすると まあいいかなと思ってわからないまま購入してしまいそうになりますが、しっかりとじゃあ契約内容を確認して隅々までチェックして購入をするということですね、はいはい。さて先週の放送で募集の告知をしたんですが、このコーナー山梨県弁護士会コピットークでは今後法律に関する疑問に関して皆さんからメッセージを募集していくことになりました。法律というとちょっと敷居が高いななんて感じてしまう方もいるかもしれませんが、こんな疑問が来たらいいなというような例題、よかったら先生からお話しいただけますかね。
そうですね、まあ、個人的には日常のふとした疑問ですとか、うん、まあ、あの時こんなことあったけどこれって法的に OK だったのかなみたいなですね、まあ、気軽い感じで、うん、あの送ってもらえたらいいなと思ってます、
うん。
例えばそうですね、あの子供が海で綺麗な石を見つけて持って帰ってきちゃったんだけども、えこれって大丈夫だったのですとか、
ええ、
まあ、あの資源ごみ、ね、出しに行ったらなんかたまたま読みたい雑誌が捨ててあったので、
うんうん、
あのちょっと持ってきちゃったんですよね、あこれって大丈夫だったかなみたいですね。そういうあの日常的な、まあ、疑問とかでいいんじゃないかなと思ってます、うん。まあ、あまり重すぎる問題だと、
うん、
まあ、尺的な問題
そうですね生放送なんでねいやでもこういうちょっとした疑問とかって結構皆さんあると思うんですよね。実際にあの行動を起こさなくてもこういうのってどういうケースなのかなとか、
ね、
なので皆さんがその生活の中でちょっとこう疑問に思ったことだったりとか質問、ぜひ弁護士さんに聞きたい方送ってほしいと思います。お寄せいただいた疑問質問は5月29日のコピットークでお答えする予定ですので、思いついたらぜひぜひ送ってください。メールアドレスはいつもの番組メールアドレス bumpy@fmfuji.jp までお願いします。では最後に先生からリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、あの法律相談企画あの楽しみにしますのでぜひ送ってください、うん。もし急ぎの相談があったら山梨県弁護士課にご連絡ください。
そちらお願いします。 FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日はサプリメントの消費者トラブルと法律に関する質問募集について中川義晴弁護士に お話を伺いました。中川先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてくださいね。